はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日からしばらくシリーズものとしてお金の勉強のお話をしたいと思います。といっても私別にお金の専門家でも投資家でも何でもないんですが、私が知った情報ですね、私の解釈含めて、皆さんに分かりやすく解説していきたいかなというふうに思います。私自身のアウトプットとしてね、話していきたいと思いますんで、ぜひお付き合いください。テーマはですね、円安ってほんまにあかんのっていう話ですね。それを皆さんと一緒に掘り下げていきたいなと思っていて、ね、なんでこんな話しようかなと思ったかというとですね、先日インターネットテレビのアベマで配信されていた番組で、お笑いコンビぺこぱのショーウィンジさんが円安について議論を交わしさはったんですよね。でその中でショーウィンジさんは、円安になれば日本のものがバンバン売れますよと、僕らは日本にいて日本円で買い物するんやから、そこまで影響あるんかなという趣旨の発言がされてました。でこれに対して、共演されていた教授の方から、私たちの身の回りのものはほとんど輸入物だよと、輸入のものだよと、たしなめられる場面があってですね、で結果としてショーウィンジさんの発言は X 上で大きな炎上を引き起こしていたんですよね。でまあそれの文脈で、まあ、その背景というか、その背景には高市総理が2026年1月の衆議院選挙の応援演説においてね、円安で助かっている運用が今ホクホク状態だっていうね、いわゆる円安でホクホク発言をした出来事があって、まあこのショーウィンジさん自身が、まあ、ずっとこの高市政権をこう擁護する立場としてメディアに出てはるんで、まあ、それで前向きな発言を行っていたっていうね、まあ、その文脈で炎上しているっていうまあそういう背景があるみたいなんですが、ここで私の結論を申し上げますね。円安は決して良くないです。よくありません。かといって円高がいいっていうわけでもないんですけどね、極端な円高になればそれこそ今度は日本の輸出企業が大きなダメージを受けて、日本国内で物を作って海外に売ることができなくなるんで、まあ、日本なんていうのはトヨタとかね、大きい輸出企業がありますから、まあ、その工場が閉鎖されて雇用が失われるっていう別の地獄が待ってるんで、じゃあ円高がいいんだかってそういうわけじゃなくて、要はバランスが大切であるっていうことなんですよ。それにしても今の円安のスピードは異常であり、僕は全くいいものとは言えないっていうのが私の主張というか意見ですね。これ個人的な意見なんでね、ぺこぱのショーウィンジさんみたいに、いやいや円安いいじゃないかと、物がバンバン売れてるじゃないかっていうね、そういう意見もあっていいと思うんですけれども、ただ私大前提として、あの外国の株式、複数を保有してましてですね、円安が進んでるんで、私個人の投資資産の評価額は日本円に換算するとめちゃくちゃ増えてるんですよ。実際円安でホクホクって言われたら、僕のその投資資産はめっちゃホクホクなんですよねはい、数字がもうバカほど右肩上がりに増えています。これは事実です。でその事実、その背景がある上で、でもなおかつ僕は円安は良くないっていう意見を持ってます。うん、今のね、異常なスピードで進む円安は日本経済全体もそうやし、日本国民全員に対して明確な不利益と破壊をもたらす現象であるなというふうには思っていて、決して肯定されるべき事象じゃないと思っています。でその理由の根幹にあるのは通貨価値の下落っていう、現実ですね。で通貨価値の下落って言われてもなんだかね、難しい経済の専門用語に聞こえるかもしれないんですけれども、私も経済学部でも何でもないです。ただの44歳サラリーマンです。あの本で読んだ知識だけの話なので、ね、もちろん大学の経済学部出身の人にはもう全然その人に聞いてもらった方がいいと思うんですけれども、分かりやすく、まあ、例え話を使うとするとですね、あなたはですね、世界イオンショッピングモールにいると思ってください。もう世界という大きな、もうめっちゃでかい巨大なショッピングモールの中に立っているとして、あなたの手の中には日本円という名前のチケット、チケットを持ってると思ってください。で少し前までこの日本円というチケットを1枚出せば豪華なショートケーキを丸ごと1つ買うことができました。でもこの円安っていうのが進むっていうことは、この日本円のチケットの力がどんどんどんどん弱くなっているっていうことを意味さします。で例えば アメリカから来たドルっていうチケットを持ってる人とか、ヨーロッパから来たユーロというチケットを持ってる人に比べると、あなたの持ってる日本円のチケットの価値は劇的に下がっています。しかもものすごいスピードで下がっています。その結果、あなたが同じように日本円のチケットを1枚出しても、今度はショートケーキの半分しか買えなくなってしまったと、ワンホール買えなくなってしまったっていう、これが通貨価値の低下、すなわち購買力の低下ですね。うん、で現実世界で置き換えるとですね、例えばあなた今銀行の口座に100万円を入れてますと、貯金してますと、100万円は100万円のまま減らないです。1円も減らないんですけれども、その100万円を使って買えるものの量が世界基準で見ると劇的に減ってしまってるっていうことなんですね。これを実質的な資産価値の毀損、つまり財産が壊されて失われている状態っていうふうに考えます。その状態になった時、円安になった時、私たちの生活をどのように破壊していくのかっていう、まあ、3つの弊害について、掘り下げてお話ししていきます。第一の弊害は、まあ、よく言うんですけれども、輸入物価の高騰による家計および企業への過度な圧迫ですね。で、先ほどのね、そのアベマの番組で日本で円で買い物するんやから問題ないっていう意見、これは間違ってるというふうに思っていて、まあ、日本という国はですね、資源が非常に少ない島国なんですね。だから私たちが毎日使っている電気を作るための原油であったり、天然ガスであったり、石炭ね、あとうどんとかパンの原材料になる小麦とかね、それこそ醤油とか味噌になる大豆とか、ね、牛肉豚肉鶏肉を海外の輸入に大きく依存しているんですね。で、円安が進行すると、海外からこれらの資源をとか食料を買ってくる際に、より多くの日本円を支払わなければならなくなります。だって外国からしたら価値のない円を、今まで通りもらったって売り上げにならないんで、いやいや今まで通りの売り上げを維持するために、日本円をもっとたくさんくださいという形になります。特にあの J リーグサッカーとかよく見張る人ならお分かりになると思いますけど、ダゾーンね、ダゾーンっておそらく最初の方で1400円とか月額だったじゃないですか。もっと安かったかな。で、それがもう年々値上がりしていますよね。で、ダゾーンも海外サービスなんで、ダゾーン自体が高くなってるわけじゃないんですよね。円安が進行していって、同じサービスを受けるにしても同じだけ日本円を支払わなければならないと。言うたらダゾーンからしたら日本だけ安くするってことできないです。サービス料金を安くするってことができない。世界中でやってるサービスなんで、その価値に合った世界基準で合わせていくと日本円が安くなってるんで、多くの日本円が必要になってくるっていうことですね。うん、まあ、ダゾーンはエンタメの話なんで別になくてもいいんですけれども、私たちの生活に直結する電気代とかガス代、ガソリン代で、毎日の食料品とか生活必需品の価格が直接的に跳ね上がるということですね。で、これは何もこの消費者だけの問題じゃなくて、公的な機関が発表した調査レポートによるとですね、円安をデメリットだと感じている企業のうち、実に 77% もの企業が原材料とか商品仕入れ価格の上昇に苦しんでいると回答していますと。仕入れの値段が上がっても、それをお客さんに売る時の価格になかなか上乗せできない、これ日本の悪いところなんですけども、上乗せできない中小企業とか町工場っていうのは利益がどんどん削られて、まあ、倒産に追い込まれていくっていう、まあ、深刻な経営ダメージを受けているっていうことなんですよね。で、第二の弊害は、インバウンドって本当にいいのって話なんですよ。僕は第二の弊害は、実質的に安い日本化に伴う国富の流出だと思っています。最近ね、街を歩いてると外国から来た観光客の方たくさん見かけますよね。私は特に京都市に住んでますんで、もうどこ歩いても外国人の観光客たくさんいます。てか日本の方よりも外国から来た観光客の人がほとんどですね。うん、もうとにかく外国人観光客がむちゃくちゃ多いです。もう本当どこ歩いてても外国の方ですね。で、私京都だけじゃなくていろんな地方に旅行行くんですけども、和歌山の南の方、那智の滝の方の方でもあんなところまで外国人観光客いっぱいいますしね。 でその状況で、まあ、テレビのニュースとかインターネットニュースはですね、宿泊施設は満室になって、まあ、飲食店は行列ができて、インバウンド需要で日本の景気が良くなっているっていうニュースが連日報道されているんですけれども、まあ、これ見てね、円安のおかげで日本が人気になって素晴らしいって考える人もいると思うんですけど、私は日本が安く買い叩かれてるっていうふうには思っていて、確かにね、観光地でお金が落ちているのは事実だと思っているんですよ。でもその本質を冷静に見極める必要があるというふうに思っていて、第一生命経済研究所の熊野先生が発表したレポートによるとですね、外国から日本に来ている観光客の購買力っていうのは日本人の 1.59 倍まで膨れ上がっているというデータが出ています。でこれどういうことかっていうとですね、日本の素晴らしい技術やきめ細やかなおもてなしのサービスが世界中の人からこれほど高いお金を出してでも買いたい、日本のサービス買いたいって正当に評価されて人が集まってるわけじゃないんですね。長きにわたる日本経済の低迷と円安の進行によって日本の宿泊施設であったり飲食サービス、そして日本人の労働力が外国の基準と比較して極めて安価な価格設定で買い叩かれている状態に過ぎないっていうことですよね。要するに通貨の価値の高い国の人たちが通貨の価値が安い国に行って遊び豪遊するっていう、まあこれはもうもちろん経済活動の当然の原理であって、今の日本はただ単に世界規模の巨大なバーゲンセール会場になり下がってしまっているってことなんですね。まあ、こういうことに気づいてる例えばの幼児屋の国枝さんなんかはね、こうインバウンドに頼らない企業設計が必要だっていうふうに言ったって、まさに僕本当その通りだと思っていて、明らかに昔の外国人観光客と雰囲気とか、まあ、こんな言ったらダメですけど質が違うというか、ノリが違うというか、みたいな、すげえマナー悪かったりとかするじゃないですか。安いから来てるんですよあの人たちは、日本が安いから、自国の通貨が安いこと自体に私たちが胸を張って喜べるような本質的なメリットは存在しひんやなっていうのはもう実感としてね、京都に住んでて実感として思いました。で3つ目の、弊害はですね、日本円1本での資産保有に対する相対的な貧困化ですね。これは実は最も恐ろしいポイントだと思っていて、円安がこのまま当たり前の状態になってしまった場合、自分の持っているお金、つまり預貯金の全てを日本円だけで持っているっていう日本の消費者は、外貨に対して日本円の価値が継続的に目減りし続けるっていう巨大なリスクを抱え込むことになると思っています。今もし日本円でしか、資産持ってない人はですね、お金持ってない人はですね、世界基準で実質的な購買力が低下し続けます。ね、世界の人たちがどんどん豊かになって新しいスマホ iPhone とか美味しいものを手に入れている中で、日本円しか持っていない私たちは同じものを買うことができずですね、相対的にどんどん貧しくなっていくっていうことですね。ということで本日のエピソードをまとめます。私の結論は、円安は決して良くないっていうことです。でさっきも言ったんですけど、じゃあ円高に振り切ったらいいんかって、そういうわけでもないという要はバランスが大事っていうことですね。で今の円安のスピードは異常であるし、全くいいものとは言えないっていうのが私の主張というか意見ですね。もちろん株をやってる人とか投資やってる人からしたら、今の状態、運用益っていうのは、まあ、高市総理が言う通りですね、ホクホク状態になってると思うんですよ。少ない私の投資額もですね、この5年でめちゃくちゃ増えたんで、まあ、そういうふうに投資をしている人から見るとですね、もうウェルカムな状態だと思うんですけど、実際に日本で暮らしている人においてはですね、生活している人においてはですね、やっぱりどんどんどんどん物の値段が上がっていると。しかもただ単な物価上昇じゃなくて、円が負けていることによる、物価高に陥ってしまって、誰も得しない日本に住んでいる人は。というか単純に日本円の価値が下がるっていうことは、日本の価値が下がるって言ってるのと同じなんじゃないかななんて思ってます。こんな状態でいいのかななんていうふうにうちの弟が言ってて、その通りやなというふうに思いました。ちょっとね、しばらくこの円安について、お金についてですね、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思いますので、ぜひ明日も聞いてみてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。